こんにちは。
こんにちは。
このラジオは人事領域でキャリアを積んだ2人が20代30代の学生や社会人に対して好き勝手言う雑談番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もう放送としては4回目、まあ、自己紹介の時は3回テーマに沿って、今日が3回目という形で
喋
ってきたんですけど、
もう4回目ですよ。
なんか反響がいいみたいな話を聞いたんですけど、どうなんですか？
前回の、マネジメントは反響が良かったです。
はいはい、はいはいはい。
非常に。やっぱさすがだなってい
う。いやいやいや。自分の中で40点ぐらいのちょっと回答だと思って、もっとちゃんと回答したかったっていう感じなんですが、もうテーマを即興でこれ作ってるんで、
確かにそうですね。
準備できないっていう。
サクッと決めてサクッとやるっていう。
そう。
進め方なので。まあ、マネジメントはね、多分みんな悩んでるところではあると思うんで、なんかまたいつかもう少し掘り下げて話したいですよね。
うん。ぜひ、彼の今後気になる。それぐらいか。
任せてください。第2弾としてテーマ用意しますので、彼の今後について。
いいですね。いや、いい使い方をしてもらえれば。
ね。はい、ですし。
はい。ただで喋るんで。僕らは。
ですね。またなんかこういう2、30代悩みみたいなテーマって、意外と1日2日歩くだけのいろいろ出てくるものだなって、思ったんで、なんかしばらくはネタにつきなさそうだなっていう、なんか所感もありますよね。4回目までやってみて。
そうです。
なんで、結構こういろんなネタを楽しんでもらえればいいなと。
ですね。
はい。思ってます。ということで、今日のテーマいきますか。
そうですね。今日ちょっとまた僕が持ってきたんですが、まあこれ多分あるあるだろうなっていう、はい、20、30代あるあるネタかなと思ったんですけど。
ほう。
はい。ちょっと賛否が分かれるかもしれない話になります、今日は。
何でしょうか、今日のテーマは。
はい。まあ、ちょっと今日、実はあることが起きて、それがですね、まあ、知り合いの人が、まあ、転職をしましたと。
はい。
で、転職するときに、最後2択で迷って、で、そのときに、最後も人で選びましたと。で、人で選んで入社した結果、めちゃくちゃいい。本当はめちゃくちゃすごく、いい人だし、雰囲気もいいし、みんなでフォローし合えるし、し合って、ちゃんとサポートしてくれると。で、和気あいあいとできるみたいなところの雰囲気とか人の良さみたいなところで選びましたっていう。で、もう一社も人は良かったっていう部分があるんですけど、どっちかってフォローが少し若干足りな、フォローできる体制がすごく充実してるかっていう、そうではなかったみたいな差分で、最後、人で決めましたっていうので、転職をしたんですが、
はい。
入ってみたものの、もうコンプラギリギリの、NG 発言をされるようなマネジメントを受けるっていうか、を2ヶ月受け、もう病んでしまい、もう辞めたいってなってしまっている。かつ、その2択で迷ったもう1個の会社の人は良かった。だから、もう一回そっちを受け直したいって言ってるっていう知り合いがいまして。
ほほほ。
人で失敗するか、人で選び直すっていう、感じのことが起きたので、ちょっとこの、転職、まあ就職活動、転職活動、か何か自分の人生の意思決定をするときに、人で選ぶっていうことが、これはどう、これはどうなんだろうっていうテーマでちょっと話したいなというふうに。
いいテーマですね。
思ってるんですよ。いや、ちょっと、
いや、
人で選んで失敗したのなら、もう一回人で選ぶんだっていう。
いや、そうですよね。どういう考えなのって今ちょっと思っちゃいましたけど。
っていうのが、なんでそう、まあそうなる気持ちは、なんか結構多分多いんだろうなっていうふうに思うんですよね。
うんうん、
まあ結局なんでしょう、なんか人生の悩みって人間関係ってなんか言われるじゃないですか。なんかアドラーの心理学とかでも。 なので、まあ、大事は大事なんですけど、人、誰と一緒にいるかとか、働くかとかって。
うん、
じゃあ、最後、人で決めていいのかっていうところは、結構、ちょっと疑問を持っているっていう、
はい、うんうん、
人なんですよ。
はい、はい、はい。
黒川さん、どうですか、その辺、人で決める、人で決める批判。何でしょう。先頭を切ってる黒川さん、どう思いますか
批判する側としてですね。
いや、新卒の時は人で決めないみたいなことは言ってたので。
あ、そうですね。まあ、なんか、前回の、前々回ぐらいの言い方で言うと、うん、まあ、誰とどんな環境で働くかは、何をするかより重要だよっていうふうには、新卒の時に言ってはいたんですけど、うん、まあ、それはその、あくまでね、新卒って社会人未経験なわけであって、うんうん、やっぱ教えてくれる人とか、そういう環境ですごい左右されやすいっていうのもある。うんうん、だからやっぱりそういったか周りの環境のレベルが高いところに行くっていうので基準を最初から上げていくっていうのはすごい大事だよねっていうふうにも思っていたので、
うんうん、
そういう面でのこう人っていうのは大事だなって思うんですよ、
うんう
ん、だから今回中途じゃないですか。
中途ですね、はい。
で、人が良さそうですよね、
うん、そうです
っていうと、そのまあ想定されることがあって、一つがいわゆる前職が人間関係で迷っていて、うん、まあ、嫌な思いがあって、
うん、
そこから脱したいっていう、うん、まあ、いわゆるちょっと負のイメージがある、うん、転職理由、
うん、
っていうのと、あともう一個が自分が例えばこう主導権でオーナーシップを持って仕事をするときに、まあ、ソロプレイではなくてこう、
うん、
チームワーク協力していけるっていう環境がいいよねっていうのは結構ポジティブなイメージの、
うん、
まあ、人、まあ、そういうこの二択の中で選ばれるものなのかなっていうふうに僕は思ってるんですよ、
うんう
ん、の中で今回のところは多分後者ではないの前者かなっていう、
うんうんうん、
勝手な想像今膨らませて、
はいはいはいはい、
でそういうなんか人間関係が嫌だから別の人間関係を求めるっていうのが、
うん、
もうなんか人に期待しすぎだなっていう前提があるんで、
うんうん
うん、僕は人を選ぶことを批判派なんですよね、
う
ん、
なるほど、
うん、そもそもまあ中途ってなぜ転職するかって人それぞれだから、まあ、僕一概にこれがいい悪いとかっていうつもりはないんですけど、
はい、
あ、その働く環境を変える一番の目的っていうのが、その居心地がいいところにいたいから、
うん、
っていうのがあるだろうなと思ってて、だからそれが一番イメージつくのが人間関係だからっていう理由だと思うんですよ、
うんうん、
でこれはなんかちょっとこう仕事に対する向き合い方が違うなって思っていて、
はいはいはい、
そもそもその仕事とプライベートのバランスをよくするっていう前提のもとで、まあ、仕事にはストレスは一切持ちたくない、
うん
で、プライベートに対してもっともっとこう充実させたいっていう人はそういう思考になるのかなと思ってるんですけど、
うん、
だから僕自身の考え方って仕事もプライベートも混同してるっていうのが前提の人なので、
うん、
人じゃなくて業務内容とか、まあ、関わった影響社会の影響度とかっていうのがすごい生きがいとか楽しさに感じるし、はい、もうそれ もうプライベートもで一緒にできちゃえばずっと楽しい人生生きていけるよねっていう思想の人なんで、
うん、
人でその居心地とか環境を選ぶ時点でちょっともう思考の前提が条件が違うっていう
なるほど、
はいはいはい、だから否定派を代表させて言わせてもらうと人で選ぶっていうのは正直一生満足しないと思うよって思っちゃう、
うん、確かにね、
だから絶対に悪いとこあるし、だから人なんて正直、うん、このテーマをしようってさっき話したぐらいなんですけど、前職時とか辞める時にひたすらこう人間味を訴求されて辞めないでとかって、
うん、
めっちゃ連絡とか面談してくれるじゃないですか、会社の人って。
そうね、
で
止めないといけないからね。
そう止めないといけないから、でもそういったやつがなんで辞めてんのみたいになってるじゃないですか結局その他人の人生よりもやっぱ自分の人生なんですよ、人っていうのは、うん、
そうね。
なのでその人に依存する期待するっていう考え方をそもそもやめるっていうのは、
うん、
持っておくべきだと思う、
うん、
っていうのが僕が社会人をこう短く経験した中で感じたところ、うん、ではあります。
そうなんですよね、本当に言ってもらった通りで、まあ、人に依存期待をしないっていう、うん、
そう
はめちゃくちゃ大事ですし、
うん、なんか
そうね、辞め、ほとんど僕の退職を止めてきた人たちは辞めてるんで、
うん、
あの話は何だったんだってなるんですよね。
なりますよね。
一緒に働こうぜっていう、
はい、
感じに固くまれるんですけど、
うんうん、わかりますわかります。
でもその時思ってたのは、あなたたちも一緒いないですよねっていうのがすごい思ってた記憶がある、うん、トルコは。
そう、なんかこれも期待値マネジメントみたいな話になると思ってて、
うん、
その誰かに期待するっていうのってマネジメントの話でも結構一緒じゃないですか。
まあそうね、
その期待すればするほど差分が大きくなってショックが大きくなるみたいな話と一緒であって、
うん、
その人に期待すればするほど絶対差分が出てくるしショックが大きくなるって、
そう、
期待をするっていうのが良くないですよね。
ね、
うんうん、いやー本当に人で決めるっていう、何なんだろうな、その人のこともう少しでも知りたいですね、
うん、
どうしてそういう軸になったのか、まあ、軸っていうか転職先選びになったのか、
うん、なんかモチベーションはこの人のためになら頑張れるって思った時が一番モチベーションを発揮するらしいんですけど
そのこの人っていうのは社内の人でいいんですか絶対社外の人に向けなきゃダメでしょそれねえ、なんか社内の人のためのモチベーションになれるって、なんかジムとか、
うん、
ね、営業サポートとかさ、うん、そういう職種だったらまだ、うん、まあまあまあ分からなくはないかもしれないですけど、
うん、
なんか聞いてる限りなんかすごい営業感あふれる感じ。
営業です、営業です、
ね、営業ですか。だったら違うでしょそれってなっちゃうなっていう、
うん、
モチベーションの矛先がなんかちょっとね間違えてる気もするなって思っちゃいましたね。
こう
なんかそうだな、人に期待する人の思考回路はどうなんだろうっていうのをちょっと想像すると面白いかもしれないですけど、
まあそれは、うん、仕方ない部分はあるのかなとはなんかこれ受けてきた教育からして、まあそれは致し方ない部分はあるのかもしれないなとは思うんですけど、
うん、
まあそこを含めてなんか人で、まず人で決めるっていう軸っていうところについては、うん、それがなんか一番の決め手になってはいけない気が
します。
まあするのと、まあ、僕も新卒の時はまあ、いわゆる本当に人で決めたっていう、
人が一番、ああそうでしたね、
人を一番に大事にして決めたっていうところの経験があるからこそ、人で決めてはいけないっていうふうに思うんですよね。
うんうん。
で、その話してた通り、その人のいい面しかやっぱ基本見えないんですよね。
うん、
まあ、就活とか転職の場だったらなおさらですそれって、うん。なので、やっぱそこのあたりを、この人たちはいい人たちなんだって期待をして入ってしまうと、あれ実は裏側でこんなことやってんだみたいなやつとか、
うん、
あれこんな集中を受けるんだみたいなこととかって結構起きるわけよ、
うんうん、
だしその人たちがまあ自分の人生に責任を持ってくれるかっていう、別にそうではないっていう、
うん
うん、であればまず自分の人生ってなんかどういう風に生きたいんだっけっていうところから、今自分のに必要なものっていう中で選択をしていくっていう、やはり自分がどうしたいかっていう軸でなんか選んでいかないと結構詰まっちゃうんだろうなって、
いやそうですよね、思うんですよね。
そこで人が入ってきてしまうと本当に、うん、ずっと多分その人っていう課題は多分つきまとい続けると思うので、
うん
うん、どの環境に行っても、
うん、そうですね。 いやー、橋本さん、まさか、否定派だとは。否定派同士の2人の会話に乗っちゃいましたけど。でもこれってなんか、昔、前、結構昔、橋本さんの話したことあると思ってて、
うん、
あの、マズローの欲求五段階説の中に、
はいはいはい、
あの、承認欲求とか、所属の欲求とかあ
るじゃないですか。はいはいはいはい、
でも、この人のケースって、その自分には目向いてないですよね。
自分には目向いてない。まあ、それは、そう。ね、
そう、この人の環境にいたいとかっていう、うん、まあ、対外的な方にもこう目を向いてしまっている。
うん。うん、
で、なんか、その、まあ、僕自身は、その、一個こうキャリアを考えるとか、うん、生きていく上で考えるときに、その、まず自分が何をできるかから考えるっていうのが、ベースだと思ってるんですよ、うん、ステップとして。
うん。
でもなんか、やっぱり、ね、隣の芝がこうね、美しく見えるように、周りはね、美しく見えてしまうので、
うん。
その、周りのこう所属とか、そういう継続的な欲求っていうのが働いてしまう気持ちはわからなくはないんですけど。
うん。
でもなんか、最終的に、意思決定してくださいだったときに、
うん、
あなたはどうなんですかが極論じゃないですか。こういう転職もそうです、就職もそうですし、うん、人生意思決定するとき、
うん、
なんかそこから目を背けてるように感じちゃうなと思っていて、
うんうんうん、
うん、だからなんかこう僕は私の言う通りまずは自分から見る、
うん、
自分ってどうなんだろうで、その上で、あの、どの環境がいいかとか、まあ、その欲求が自分が働いてんだろうっていうのを、まあ、こう客観的に見る、メタ認知するって言ってすごい大事だなっていうのは今のこのテーマを聞いて改めて思いましたね、
うん、いやそうですよね、
うん、
まあ、関係ないですからね、人別に。
そうなんですよね。
究極
究極
関係ないんですよ、自分の人生に。
いやそうですよね、うん、特に仕事ではっていうね、
うん
うん、あって、なんか逆にあえてちょっとまあ賛成派によった気持ちを考えるとした時にですよ、うん、やっぱ人で選んでよかったなって思う時って、
うん、
きっと自分の直属とか、まあ、メンバーが相当優秀な人で、
うん、
自分に学びとか気づきをこう与えてくれる環境、
うん、
この人と一緒に働きたいっていう、うん、まあ、バイネームが出てるぐらいの環境下だったら僕人で選んでいいともちょっと思ってたりはします。
あ、なるほどね。
これはなんか僕の経験なんですけど、うん、一緒にこうとある上場会社の、まあ、マネージャーの人と一緒に仕事した時に、うん、なんかまあすごいいろんな会社経験もあるんですけど、
うん、
あの、まあ、前職での経験をもとに全て意思決定してるみたいな話を聞いた時があって、
うん、
でその前職でその育った環境っていうのが、まあ、とある超大きい会社の子会社社長と、あと、まあ、そこの外資系とかコンサルとかいた人が出向してきてとかで、まあ、そんな中3、4人ぐらいのメンバーで、あの、事業の立ち上げをやった経験が、まあ、5年以上ある方で、
うん、
なんか、そこでこう学んだ、得たことって本当に一生の宝物で、みたいな話をしたんですよ、昔。
はいはいはい。
まあ、そういう環境だったら、なんか人で選んでいいよなっていうのは、ちょっと思ったりはしました。
なるほどね。
まあきっとその人自身の中にも軸はあると思うんですよ、自分がこうしたいとかっていう、
うん、
ただ行ってみて結果良かったなっていうのにもなってると思ってて、うん、まあ、それがそういうこういう人、うん、バイネームでこういう人と働けるとか、
うん、
っていうのはなんか、うん、それはそれでなんか聞いてて非常に魅力的だなと思ったし、自分もそういう環境で働いてみたいなっていうのはなんかこう聞いててすごく思ったところではあったりします。
うんうんうん、
まあね、あの、人で選ぶっていう立場にちょっと立った時ですけど、うん、どうですか、橋本さん、そういうのとか魅力的に思わないですか。
なんか多分その人は人結果的に人が良かったっていう多分言い方になってるのかなって思ってて、
うん、確かにね、
うん、なので多分入り口はなんか人で、人はなんか一個の判断材料として多分見ていたんだろうなというふうに思って、で、その人が自分で、なんか人生を切り開いていこうというふうな気持ちであったりとか、そういった他者への関わりをしてったから、うんうん、多分そういったリターンを得られたっていうふうに思ってて、今の話で言うと。
はいはいはい、うん、
あこの人がからもう何でも学ぶんだ学ばせてくれっていうスタンスで言ったらきっとおそらく何も学べずに終わってるんだろうなと思うんですよね。
うん、うん。
その人は。だから全て受け身だからっていう。
うんうん。
だし、自分がその逆の立場だったら、何を教えればいいんだろうっていうふうになりますし。
うん。
うん。多分そういった自分がどういうふうにやっぱ相手と関わるかっていう、そのスタンスがちゃんとあるからこそ、そういう風に言えたのかなっていう風には思うんで。
うんうん。
だからまずその人が どうあるのかっていう。どう生きるのかっていう。多分そこがちゃんとあったからこそ、波長があったんだろうなと思って。波長もあったし、みんなが協力してくれたんじゃないかなって思うんですよね。
うんうんうん。うん、いやね、それ言われてしまうとね、また人で選ぶの反対派になってしまいますけど。でも本当にその通りですよね。結局はなんか自分がどう接するか、どういうスタンスでいるかですよね。
賛成派に寄せないっていう。賛成派か。賛成派の、でもなんか最後の一個のピースとして人っていうのは、なんか、ありな面はあるかなと思ってるところはありますね。
だからどういうピースですか？
なんかもう、もう自分が何したいとかするとかが決まってて、
うん、
まあ、そのための手段として、まあ、会社を選んだりとか仕事を選んだりとかっていうする中で、じゃあ最後これを何かをやるってなった時に、じゃあ最後誰とやるといいんだっけっていう部分を多分決めて、
うん、
判断材料の中一つとして捉えて選ぶっていうのはまあ、そこまでなんか自分の中で、ロジカル9割で固めて、最後の1割感情とか人で決めるっていう。
うんうんうん。
こういう決め方だったら、いいんじゃないかなと思うんですよね。このバランスが人が9みたいな。
はい。
論理1みたいな感じだと、おそらく結構、痛い目を見ることになるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
そうですよね。あくまで理論的な話で言うと多分そうなんですよね。
うん、
結構僕昔提案資料の中にやっぱ人は感情で動く生き物だみたいなことを書いたことがあって、うん、結局何をとかで選ぶって結構ロジカルなところになるじゃないですか。うん、でもなぜ選ぶのかって結構感情的なところに気にしてたりする。
うん、
で結局人が行動するのは感情的な要素に対して行動してしまうっていうのがやっぱあるっていうので、うん、まあ、これはあくまでこう経営に対するこう指針を社員に向けて出しましょうっていうような提案の中に入れた内容なんですけど、うん、結局ロジカル9感情1っていうのはベストとしてもその1の比率があるんですね、大きかったりはしますよね、人って、
うん、そう、
そう、なんか思いとしてはすごく溢れてるけど、
うん、
でもちょっと自分とこ目立ちして、うん、ちょっと9割ぐらい論理的な理由を用意しようっていう、うん、そことの葛藤は大事ですよね。
うん、
確かにな。いや結局じゃあ人で決めるのは反対派になりましたね。
決めていいです。人で決めていいんですけど、
人で決めていいけど9割の論理性を用意しとくと。
9割の論理性と、なんかその9割の論理性を支える多様な自分の生き方、あり方をちゃんと定めましょうっていうことですかね。
ああね、はいはいはいはい、うん、まあ、そこがなかったらね、さっきの話になっちゃいますからね。
うん、
確かに。俺なんか自分の生き方、あり方を、まあ、なんか自分からちゃんと見つめ直そうっていうのって結構こういう、うん、この番組とか配信とかで結構中心に話してる内容ではあると思うんですけど、
うんうんうん、
こういうのが見つかんないとか分かんない人って結構いると思うんですよ。
うんうんうん、
そういう時になんかすごくこう参考にすべきとか、まあこういう考えはいいと思うよみたいなのってあったりしますか？
生き方、あり方。 おってことですよね。
そうです。
多分、まずやることは、どう生きるかって決めることなんですよね。
こ
ま
れ
ずそこ
は
からだと思います。
逆算とかするんですか？何歳でこうなってたいっていう。
なんかそういったものでもいいですし、なんか自分の人生ってもう少しどういうふうに生きたいんだっけっていうのを、ちゃんと、まずその通りに生きてみようって多分決めて動くのが、まず第一歩かなと思いますけどね。
ああ、自分の理想の姿をまず決めて、その通りに愚直に行動する。小さいことからってことですか、これは。
まあ、こうしたらいいよっていうのはあるんですけど、めちゃくちゃ長くなるんですよね。
あ、その話をすると そこに渋ってたのか。
めちゃくちゃ長くなるんですよね。結構まあ深いテーマかなとは思うんで、
じゃあ、これまた別の機会ですね。めちゃくちゃ気になるな、ここまで振られると。
そうなんですよ。結構これって、深いテーマだなっていう、まあ僕はなんかずっとそういうのを研究をし続けたので、なんか、自分も体験をしながら、人にも体験させながらみたいなので、なんか、いろいろ検証してきて、あ、こうなるんだ、みたいなものがあり、そしてそれは人それぞれめちゃくちゃ根深いっていうこともよくよくわかってるので、っていうところを踏まえて、結局は、まあ、決断することだよなって、なんか一言でまとめちゃうと、そうなったんですよね。
結構、まあ、これは、なんだろうな、今日この場である程度な、こう、答えを見出したいんですけど、その人生の体験、経験値ってあるじゃないですか。まあ、いわゆると、よく採用で原体験とかっていう言葉ってあるじゃないですか。こういうのにやっぱり結構気にするものなんですか？自分がこうありたいっていうのは。
そうね。自分の原体験にもすごく紐づく話ですし、その原体験に関しては多分今までの友人関係とか両親とか兄弟とか多分いろんな要素が全部組み合わさってるっていう。そういったものを通して自分は何が得たかったんだっけっていうことを見ていく必要があるんですよね。で、その時のポイントの話になると、自分の今までの人生に起きたネガティブなことだったりとかっていうのに、目を向けるとすごくいいなと思ってるんですよね。
ネガティブなこと。
そう。
というと、挫折とか。
自分が不満に感じてることだったりとか、いわゆるコンプレックスになってることだったりとか、自分の人生で負だったなって思うこと。そこに、まず見てみるとすごくいいかなと思います。で、それがあると、その不満を解消したいじゃないですか。ずっと得れてなかったものを得たいじゃないですか。お金がない家庭で育ったらお金が欲しくなるじゃないですか。でもお金が、に困ったことない人は、お金が欲しいってならないんですよ。つまりその人の、なんか意味、今、掴みたい欲求とか、成し遂げたいことって、裏返すと、それを得れてないっていう感情なんですよ。なので、何か欲しいものとか、どうなりたいとか、どう生きたいっていうものが、なんか見つからないし、決めるのもよくわかんないっていうのであれば、何が今足りてないって って思ってるんだっけっていうところにフォーカスをするとすごくいいと思います。
それって一時的なものじゃなくて、やっぱり昔からずっと感じてたことっていうのは大事ですよね。
ああ、そうです。だから僕で言うと、まあ、お金も、まあ、すごく貧乏かというとそういうわけではなかったんですが、ずっとお金に関しての縛りはすごく強かったですし、
うんうんうん、
で、家族っていうテーマにおいても、自分が恵まれてるとは思ってはいなかったので、ずっと。
うん、
だから、お金だったりとか、いい家族だ、あったかい家族だったりとかっていうのを、求めてたんですよ。
おう。
なので、そういった家庭を築こうとしたりとか、お金をたくさん稼ごうとしたりっていう、うん、でもそういった行動になってるんですよね。
うん。
うん、もちろんその健康がすごく害していたとか、
うん、
っていう人は、おそらくめちゃくちゃ健康に対しての、思いだったりとか、得たいだったりとかっていう気持ちで多分強くなるんですよ。
うんうん。
それが大事だと分かってるからですね。そういった経験をしてるから。
うんうんうん。
なので、自分がどう生きたい、どういう人生歩みたいかっていうことについては、自分の今までの人生の負の部分にめちゃくちゃヒントがあると思ってます。
はあ。確かに、負のところの要素ってなんか覚えますよね。記憶に残ってますよね、人生で。
だから人間関係に苦労した人は多分、めちゃくちゃ人間関係を求めるんですよ、逆に。
おっと、今回のテーマの人はもしかしたら人間関係に苦労してるかもしれないですねそりゃそうだよな、一人期待してんだもんな
まあこの人はそうですね、人間関係に苦労したのか、なんか自分が居場所って感じるところがなかったのかとかっていう話かもしれないですね。
ああ、確かにそうですね。
認めてくれる、そう。この人のためになら頑張れるのにってなってるので、なんかそう言ってやっぱり、頑張りたい理由、頑張る理由っていうよりは、うん。
まあ、こうしたいっていう欲求があるわけ
ですね。こうしたいっていう欲求があるんで、それを裏返すと、うん。何かそういう上下関係のことで何かがあったのかもしれないですしね。
うんうんうん。
うん。チームでやることですごく苦労したからこそ求めているっていう。
うん。
うん。
なるほどね。
この裏返しなんだろうなっていう。
でも
思うので。
そうですね。
うん。
まあ、そこでやっぱり周りばっか見ちゃってたっていうのもあるかもしれないですね。
うん、
人間関係で苦労して、ね、チームで苦労して、はい、やっぱそっちの方に何かを求めちゃったり、何かに苦労しちゃった、うん。でも原因は自分にあるんだよっていうのを、
うん、
こう振り返れなかった。気づけられなかったっていうのが、同じ形を踏む形で、
うん、
また転職活動をする。
なんですけど、
うん、
その、経験した苦労のおかげで今があるっていう風な方もできるので、その経験がないとこう生きたいって思えなかったわけじゃないですか。
うんうん。
だから僕も家族に、なんだろう、愛されたっていう風な感情を思わなかったから、親のようにはなりたくない、いい家庭を持ちたいって思いがあるから、そのためにやっぱ努力してきて、今そういったものをなんか、得れるようになり、なったっていうところもあるので。
うん、うん、うん。
うん。僕は多分お金とか家族とかのテーマがすごく人生の優先順位としては高いんですけど。
うん、うん、
うん。お金と仕事とかですね。
はい。
はい。でもそれの裏返しには、ちゃんと光の裏にはちゃんと闇があるっていう。
光の裏に闇があると。
そう、ちゃんと。なので、この闇の部分って何だろうっていうのを、見てあげるっていうのは、
うんうん、
なんか、自分の、 何かを考えるきっかけのポイントになるのかなというふうには思うんですけどね。はい、
いい話ですね。なんかそのいやこれってなんか中途以外でも全然新卒とかでも一緒だなと思っちゃいますもん。
はいはいはい。
その就活軸を決めましょうとかさ、軸何ですかって質問するじゃないですか、はい、人事って。
はい。
で、大体なんかありきたりの回答来るじゃないですか。
まあそうですね。
で、もう一回ちゃんと考えようみたいな、返す企業もやっぱあるわけですよ、言って、うん。やっぱ決め方とか考え方が分かんないってなった時に、うん、一緒にこう考えてあげるってことも、まあ人事経験して、一度はあると思うんですけど、
うん、
時になんかこうね、ストレングスファインダー使ったりとか、その人生のこうキャリアプランみたいなこう、うん、まあ、ある人生軸とかあるじゃないですか、うん、書いてるやつ、うん、まあ、ここはどうだったの、ここはどうだったのみたいなこう質問をしていくんですけど、
うん、
まあ、そこでやっぱ見るべき光と闇っていう要素と、うん、あなたにこう根強くこう持っているこうありたいっていう姿と、
うん、
負の感情っていうのを聞いてあげ引き出してあげるって、
うん、
こう一つなんかあれですよね、
うん、
まあ人事面なんかもそうですけど、うん、ポイントになってるなと思いますし、
うん、
今回の方に関してもまさしくそういったことは聞いてみてあげてほしいですね、
うん、
なぜそこまでこう人に執着をするのか、どういった闇がこの人は持っているのかね、でもなんか結局は落ち着くとこ期待するなっていうところには着地すると思うんですけど、うん、でもなんかそのモチベーションの向き方っていうのがこの人のためにって思いまして、さっきおっしゃってたと思うんですけど、うん、まあ、そこの方向性がちょっと変われば一気に活躍できるね人材になる可能性もあるかなとも思うし、
うん、
そこ見つけてあげるのも一つ策かもしれないですね。まあ優しい人事なのであればですけど、うんうん、
優しい人事優しいエージェントであればですね、
であればですね、だそこまでしてくれる人が世の中どれぐらいいるかですけどね
まあっていうのをなんかエージェントに求めるのもなんか酷だなって仕事、そういうし、まあ、仕事は仕事ですけど、
うんうんうん、
まあそこまではなんか自分のかといってエージェントもあの親じゃないんで、
うんうん、
はい、
確かに
ちゃんとそこはそこで自分で責任を持ってなんか選ぶっていう、
うんうん、だって中途ですもんね、いい年ですよねだってきっと
まあいい年ですけどね。
まあ
でもやっぱそこが結構ね大事だとは思うのと、まあなのであの、うん、まあなんだろう、そういうふうになんか何でもいいと思うんですよね。何が、うん、生き方がどう生きたいかわからないっていうのであれば、どう、生きたいかわからないをなくすために何かをするってやっぱ決めると、
うんうん、
じゃあそのために何したらいいんだっけっていうふうに多分脳があの変わってくので、ちゃんとそれを、うんうん、それそういうの探し始めるんですよ脳がちゃんと、
うんうんうん
うん、なのでまずはそういう人生を探すことを決めるっていうことをすること
うん
うん
がスタートだしですね。
そうで、それが生き方が見えてきたら、じゃあそう生きると決めるっていう、
うん
うん、なんかもう最近それでしかない気がしてる。だから決めることっていうのは冒頭言ったこと、
うんうん、まあ、
うん、
結論はそうなりますよね。やっぱり結局は吐き出ますね、うん、
そう、
いやなんかな、こうチームで働くっていうのを、まあ、僕は別に綺麗な話だと思ってるんで、うん、これはあれなんですけど、
うん、
なんか、うん、以前僕ノートに書いたことなんですけど、会社とか組織人になっちゃうとそれに体が開発されていくっていうノートを書いたことがあるんですよ。なんかもう開発されてますよねあのチームでやるんだっていうことになんかこう期待をしちゃう人って、組織人としてこうすべきだ、うん、まあ、分かるし確かにそうなんだけど、あれってなんかこうチームで働くっていう言葉って、その作られた環境を作られたチームでの働き方っていうのって、まあ、いわゆるオペレーション的な側面だったらあってもいいと思うんですけど、
うんうんうん、
オペレーティブじゃない業務に対して作られたチームプレーってないと思うんですよ。
うん。
だってその都度課題も変わるし、その都度条件もね、各社さん、各人によって変わるじゃないですか。
うん。
だからそれってなんかいわゆるこう、 支え合いって、なんか見つけた時に自分がすぐ動けるかとか助けられるかみたいなのって、うん、オペレーティブじゃないし仕組み化されてるわけじゃないし、
うん、
なんかこうそういう気づきってちょっとした人事面談とか会社説明会とか選考とかで拾えないですよね、うん、
まあそうですね、拾えないですね、
うん、ってなってき
た時に拾えないですし、うん、うん、ああどうぞ、
あなんかなんか開発されてんなって思っちゃうんですよね。だからもうすでに、そういうのがね、あ、まあ、支えるっていう言葉のこの定義をちゃんと分けられてない以上、
うん、
会社イコールチームワークみたいな、なんかこう、で、支える、支え合う環境がある、人に期待したくなるっていう、
うん、
なんかこう、よう分からん、からの思考回路に体が開発されてんなって思っちゃってて。
うん、
で僕はなんかそこに対してはなんかこう会社とかそういう組織っていうあり方に対して良し悪しがあると思ってるんで、僕は足だと悪い方だと思ってるんで、
うん、
となんかこうその支え合いとかチームっていうところに対しての捉え方っていうのを一つ切り分けて考えてもいいのかなっていうのは、まあ、直接は言わないですけど、別にそういう人に対して、うん、なんか友達ベースで相談されたら言っちゃうなっていう、
うん、
気持ち合いもなんかありました、聞いてて。
うん、そうね。
ね、なんか勘違いしちゃいますよね。社会人でいると。
うん。
社会人なんですけど。
それが正しく捉え、正しいものだという、なんだろう、うん、プログラムを組み込まれるので。
そうですよね。開発されますよね、体って。なんか。
気づいたらソフトウェアが入ってるから、ね、まあ、自分の中
に。そうなんですよ。埋め込まれますよね。
まあ、うん。ね。それは、めちゃくちゃ僕は嫌なタイプですけどね。まあ、嫌なタイプなんで、なんだろう、会社に属してないんですけど。
いや、わかりますよ。嫌って思う人は嫌ですからね、それは。うん、いいと思うし、逆になんかそういうのがない会社だったら別に嫌じゃないわけじゃないですか。
うん、
なんかまあそれはそれでね、そういった環境を求めるといいと思うんで、
うん、
まあこれは個人のあり方ですけど、まあ、そこまで自分の軸がはっきりしてれば、うん、まあ、苦労はしないと思うし、すぐに転職も決まると思うし、
うん、
ね、もう今回のケースにならないんじゃないかなと、
うん、そうですね
思います。
そうですよ。
はい。いいテーマだったんじゃないですか、今回。
本当ですか。派生しすぎましたね。
派生しすぎましたね。
まあ雑談。
雑談なんで。はい。でもなんかこれぐらいね、なんかこう人のことを考えてみるの面白いですよね。うん、
そうですね、
うん。うん。いいと思います。
人軸。
はい。
人軸にで決めるのは。ダメじゃないですよ。ダメではないですよ。
否定はしないよと。
そう、ダメではないです。もちろんそれも一個の選択肢なんで良いんですけど、うん、ちょっと止まって考えてみてもいいんじゃないのかなっていう。
うんうんうん。
なんか、投げかけ。
優しい否定派ですね。
責任のない投げかけを
して。責任のない
投げかけをして締めましょうか。
そうですね。やっぱ多分これ以上、はい、踏み込むともう否定派の話でオンパレードになるんで、はい、ここら辺で終わっておきましょうか、
はい、はい。じゃあ今日も聞いていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ぜひあのメッセージやあのレター機能などでいろいろ質問いただけると嬉しいです。
はい、お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
はい、じゃあ失礼します。